こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。先日私人生で初めてのこと、まだあったんだなと思ったことがあって、デパートのコスメエリア、化粧品とか売ってるあの階、あの白を基調としたあの各ブランドがあって、化粧品売ってて、で行って洗顔と化粧水を買ってくるっていうのをやってきてあのエリアってなかなか行かないじゃないですか。前からその化粧水とかは普通に使うんですけど、まあ、香りのないやつでとか適当に選んだんですけど、なんかこう周りの人に、詳しい人に聞いたりして、でなんか違うの使ってみようかなってちょっとふと思って、と同時になんかこうインターネットで、メンズ向けで評判いいみたいなブランドがあったりして、でそれで、あ、じゃあネットで買えるならネットでいいかと思って、そのサイト行ってみると、やっぱり人気で品切れになってて、あ、やっぱりそうなんだと思って、じゃあちょっとお店行くしかないのかなと思って、どこで取り扱ってるんだろうと思ったら、やっぱりそのデパートの、各デパートとかの、その、そこの、あの階の、あのエリアの、コスメエリアの、そこのブランドのところで、それも取り扱ってるらしいってんで、でもネットで品切れだからなと思って、なかなか行かないけど、行ってみるかと思ってね、デパートに行って、あそこの、いつも素通りしてるか、なんとなく通り過ぎるだけのね、そこに行ってね、そのブランドのとこ行ってみたんですけどね、やっぱり品切れって札が掲げてあって、やっぱりかとかって思って、なんとなく佇んでたら、店員の人が、女性が、どうしましたって、どうしましたっていうか、そんな言葉じゃないと思いますけどなんていうの、お店の人がメイアイヘルプユーみたいなそういうことを聞いてくださって、いや、ネットでそのこの化粧水とか洗顔がいいっていうので、ちょっとあったら買おうかなと思ったんですけど、品切れってあったのでって言ったら、こそっとした感じで 手をこう口のように横に当てるような感じで、実はありますよって言ってえ、なんでって思ってありますよって、聞いたらちょっと裏に行って戻ってきてからの、ありますよって言ってあるんですかって言ってで、あ、じゃあ買いますって言ったんですけど、でそこで、それと同時に、お肌チェックやっていきますかって聞かれて、お肌チェックって何ですかって言ったら、まあ、10分から20分で、お肌機械で、見させていただいて、こうデータで資料として残しておきますし、それで判断して、その、いろんなタイプ、どのアイテムをおすすめするかを決められますみたいな言われて、いい具合に時間が空いてて、あ、時間潰しになるし、ぴったりだなと思って、お肌チェックやってみ、顔の。やったことあります？なんかね、謎のバーコード読み取るみたいな機械をこう、顔の4箇所ぐらいにね、こう目の下だとかね、どこどことかこう、いろいろやってるんですよ。でもされるがままにやってですね、診断結果がね、ちょっと良くない数値が出てますねって言われて、水分量が壊滅的ですって言われて、そんな方にはこのアイテムがおすすめなんですけれども、こちらの、やつもまあ悪くないと思うんですが、なんかそこで初めて知ったんですけど、お試しでつけてみますかって言われて、右と左で、右側と左側で違うの試すのもありですよとか、そんなのあるんだとか思ったりしてね、でそんなで試しでつけられたりしながら、パンフレットとか眺めてるとね、本当に化粧品系はラインナップ、もうメンズ系もね、ラインナップがすごくてね、こう、ただ単に洗顔とか化粧水とか乳液だけじゃないですね。なんかその各、アイテムもバリエーションがあるし、謎の名前のなんとかなんとかなんとかクリームとかもあるしね。いや、あれはキリがない、やばい分野だなと思いましたね。で、結局その、診断結果をもとにですね、しっとり系の、化粧水とだったかなとね、洗顔のやつ買ったりしてね、 まさかあのエリアでそんな時間を過ごすとは思わなかったですね。リピ買いするしかないのかな、あれを。でも品切れ、毎回毎回こそっと聞くしかないんですかね、そのアイテム買うにはね。いや、その辺の事情とかもわからないから、なんか化粧品業界のなんかあれがあるのかもしれないですけど、まだね、門外観だなっていうのを感じましたね。まあ、そんなものをね、顔に付着させた人がこれから喋っていこうと思います。それでは内山聖輝のバンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム立春さんからいただきました。先日家の掃除をしていたら昔使用していた携帯電話が出てきました。私はみんなが iPhone を持つ中、みんなと同じものは嫌だと謎の反抗のもと Windows Phone というスマホを使用していました。そんなスマホがありましたか。 Windows Phone は待ち受けに表示される日時が、数字漢字縦書きで表記され、とてもかっこよかったのですが、それだけ？使用できる自社アプリの数がとても少なく、それは厳しいですね。友達との連絡もまともに取ることができず、結果として iPad を併用して使う羽目になってしまいました。そんな姿から大学時代の友達からは未だに Windows と呼ばれています。笑い。あだ名 Windows か。ちょっとどうなんだろう。その後も道に落として車に引かれても画面が割れただけで壊れなかったタフなアローズなどを利用した後、おアローズという携帯があるんですか。結局私も今は iPhone、これって XS って読むんでしたっけ ?iPhone XS Max ユーザーです。iPhone の名前も長くなりましたね、これ。今思えばガラケー時代は契約している携帯会社によってデザインが大きく変わり面白かったなと思います。確かにそうですね。ガラケー、確かに、そうか、ドコモならこういう携帯とかで決まってたのか？なんかすげえ、これ今の若い子に言ってもわかんないでしょうね、10代の子に。そうかそうか、その特色あったのか。確かにそうだ。au はこういうのとかありましたね。もう昭和ですよ、もう。いわば昭和の話。内山さんは携帯の待ち受けや機能にこだわりはありますか？なかなかと失礼しました。まあ iPhone しか使ってないですね。だから、ガラケー使ってましたけど、やっぱり小6ぐらいから携帯使ってたんで、ガラケー持たされて、何だったかな。やっぱ折りたたみ式も知ってますしね。あの折りたたみ懐かしいですね。で Windows Phone というスマホを使用。そんなだからガラケーからずーっと iPhone なので、最初が 4S かな。 4S はね、良かったですよ。もう今となってはその大きい画面を知ってしまったから戻れないですけど、もうデザイン的には本当に綺麗でしたよ。もうケースなしで使いたい時代でしたね。あれは本当に綺麗、かっこよかったな。4S。だから、待ち受け機能にこだわりはないです。ずーっと iPhone に左右されてますね。ただ、iPhone に関しても、まだ Apple 製品が好きだったので、いつからかな。MacBook 初めて使い始めたの、高校生の時はどうしたんだっけ？大学生かな？大学生から Mac かな？いやでも iPod 高校生の時使ってたの。やっぱ iPod がでかかったんですよね。iPod のあの、こうソニーがちょっと迷走して、こうデータの、なんていうんですかね、形式のこととかで、ちょっと製品的にも停滞しているときに、やっぱり iPod が、iPod クラシックとかもね、とか、iPod シャッフルとか、ナノね、とか、iPod ナノ、ほんとずっと使ってたな。iPod で、わ、これはすごい。そして iTunes、ダウンロード販売がね、どんどん始まって、あれでやっぱりアップルすげえってなって、僕らで基本アップルで揃えておくと楽だからっていうんで、iPhone にも繋がって、で MacBook も持ってっていうところの名残でなんとなく iPhone 使ってる感じですよね、今は。 どうなんですかね。なんかゲームやる人はこっちの方がいいみたいな、 iPhone 以外使う人もいるらしいですけど、他を知らない、他のスマートフォン使ったことがないから、使えるのかな、どうなんだろうね。こうやって Windows フォン使ってみるけど、結局 iPhone に戻るみたいなパターンもあるでしょうからね。だから、わかんないな。待ち受けも特にデフォルトのやつのまんまですね。なんか、そこにこう個性を出したくないっていうか、僕は監視されて生きていると思ってる人間なので、こうパッと見られた時にそこにこう固有のものが宿ってるのが嫌なんですよね。たまになんか子供の写真とかしてる人を周りで見ますけど、あれちょっと危ないと思います。セキュリティ的に良くないと思う。あれはね、やめた方が。でもね、仕事の最中とかにね、パッと子供お子さんの写真とか見たら絶対癒されるんでしょうね。はい。結局もうそろそろ iPhone 使っていきそうですね。はい、それでいいです。ということで、皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー。内山さん、これで10分お願いします。このコーナーは皆様からいただいたトークテーマ、まあ大体一ワード、一単語とかをですね、元にして、私内山聖輝が10分喋ってみるというコーナーです。何も用意せず、その場で振られて、それで10分という尺を埋めるんだという。これ何回かやったことありますけど、10分というのはこんなに長いのかと。僕はこのコーナーで人生で一番長い10分を毎回味わってると思いますね。家での10分なんてもう本当ぼーっとしてたら10分過ぎていきますからね。こんなに10分は長いのかっていうのを味わえるコーナーですね。で、ルール的なもので言うと、ボクシングのタオル的に、まあ、僕ボクシング見ないので分かりませんが、まあ10分苦しくなってきたな、もう限界だな、放送事故が起きてしまうぞってなった時にスタッフの方が、これが流れるそうで、もうそこまで遊びなのだから無理することはないっていうんで、これが流れて、まあ、お茶を濁すような形でね、終わるというルールがあります。じゃあ、どうやってやるんだっけな。メールをこうやって紙をもらって読んでスタートって言って10分スタートですかね。今回は、ラジオネームヘナチョコさんからいただきました。内山さんこんばんは。毎回楽しく拝聴しております。内山さん、これで10分お願いしますのテーマですが、家探しでお願いします。というのも、今度引っ越しをするにあたり、いろんな人に家探しの際の優先事項を聞いていたのですが、様々な意見があって面白いなと思ったので、内山さんの家選びのこだわりなどありましたらぜひお伺いしたいと思いメールいたしました。よろしくお願いいたします。ということで、家探しでスタート。これはさ、難しいよね。つまり、なんていうか、地域によるよね。地域と、住んでる大体のエリアと、あと、職業。これによって大きく左右されるから、これなんとも言えないですよね。まあだからそこはまず置いておいて、エリアとか、ね、値段だって、家賃ってだって地方によって全然違いますもんね。東京の家賃がいかに高いかっていうのはよく聞く話ですもんね。でも、職業上、そこで働くしかないから、まあ僕なんかそうですけれども、東京、まあ同じ業界でも、人によってはちょっと東京から離れたところにあえて住むっていう人もいるし、そこから働きに来る人もいるので何とも言えないですけど、でも基本的には東京にすぐ来れるところにいないと仕事にならないから、だから家賃もね、高いですよね。他の地方に比べたら、それを受け入れざるを得ないっていう条件があったりして、なんかそういう職業にまず結びついているっていうことと、で地域選びもね、その働きやすいエリアっていうのがあるだろうから、それによって偏りも生まれてくるっていう、縛りはあるでしょう。で、引っ越しをすると、で家探しの際の優先事項、まあ優先事項の一つが、さっき今言ったような話でしょうね。職業による縛り、家選びのこだわり、 家選び。でもまず僕はそもそも実家に住んでいた時は、いわゆる持ち家というか、家、マンションじゃなかったので、マンションに、大人になってマンションに住み始めた時に、あ、マンションに住むって、こういう感じなんだっていうカルチャーショックがありましたけどね。なんかその、周辺、なんか、廊下ですれ違う時に、会釈するしないとか、なんか、こんにちはとか、こんばんはとか言うみたいのが、そんな山歩きみたいなことがあるんだっていうのが新鮮でしたけどね。とかもあったし、あ、マンションだとこういう便利な部分もあるんだとか、それがね、まず、賃貸で住むっていうところで、新鮮でしたね。あと、こだわりってなんだろうな。そりゃ広いに越したことないですよね。広さと、あとね、やっぱ天井が、上が結構、ちょっと低いと気になると思いますね。これは変。だから、そういうポイントを上げていくと、突き詰めるとなんか、多分自分で、マンションなり家なり買いたいなって思うようになっていくんでしょうね。間取りとか、賃貸だと、選択に限界がありますからね。で、僕も結構、ネットとかで、このエリアにどんなマンションあるんだろうとか見るの好きですけど、間取りっていうものが、なんかやっぱり、なんだろうな、築年数によって、作られた時期によって結構、間取りの流行りなのかわからないけど、定型みたいなものがあると思っていて、で、それが住みやすいとされてるんだろうけど、だからそういう間取りが多いんだろうけど、でもこの間取りってこうした方がもっと住みやすいんじゃないのみたいな、自分それは自分の好みなのかもわかんないけど、なんかリビングがこうなってて、もう一部屋ここ仕切って作っちゃってるけど、この仕切りぶっ潰してここ広いリビングした方がいいんじゃないのとか、そういうことは思いますね。でも、だからそういうのに自分でどうこうフィットしようするものを見つけるのはとても難しいし、あとやっぱりね、賃貸物件だとタイミングでね、あるないっていうのは刻一刻と変わっていくから、そういうのを突き詰めていくんだったら自分で何かを購入するっていうところにたどり着くんでしょうね。でもマンションか、違うや、賃貸か買うかどっちが得かみたいな永遠のテーマ、あれいつ答えが出るんでしょうね。あれ時期によるのかわかんないよな。周りの人はマンション買ったり家建てたりしてるんですかね。どうなんだろうね。なんかでも僕は借金をしないといけないじゃないですか。何千万するものを買うとなったら、そういう何か背負うっていうのがなんか嫌なんだよな。つまりね、いや、もちろんその買ってその価値はある程度は続くんだから、そのいきなりそれを背負うわけじゃなくて売るっていう選択肢もあるんだよっていう意見もわかるんだけど、なんか何千万ものものをローンで返していくとかね、いう感覚がなんか僕は息苦しいですね。だから そんなに現金でないんだったら買うっていうのもないな。なんか話ずれてきた感じがしますね。家探しの優先事項でしょ。元に戻ってみるか。まあ駅近じゃないですか。駅近でスーパーは近くにあった方がいいでしょうね。こんな普通の話でいいのかね。しょうがないよね。僕は普通の人間なんですよね、結局。自分、生きていて思うのは、人間っていうのは、人間っていうのは、社会っていうのはさ、人間っていうのはいかにありきたり、っていうかね、生きていて思うのは、本当に人間というものは、なんかこう、現象的な欲望だったり、なものに突き動かされるものなんだなっていうところなんですよね。人間とか、私、社会の決まりによって動かされるっていうか、僕がいつも構造とかって映画を見るときも言うのは、なんかそこに突き動かされてしまう っていうことなんですね。人の仕事をしている時とかに、こう、人の動き方とか、この人はなんで、この人に対して、そういう言動とか行動を取るんだろうって、前はよくわかんなかったけど、積み重ねていくうちに、あ、この人は権力者だからだ、とかってそういうことを思った時に、この人にはこういう権限があって、そういう行動してる人には、なんかそういうの権限が及ぶ先があるっていうか、なんならキャスティング権持ってるとか、そういう風になっていった時に、あ、自分の気持ちとかは無視して、何かの利益のために、そんな言動とか行動を取るんだろうなって思った時に、まあ、切なさを感じるとともに、まあ、切なさとか悲しさを感じるとともに、まあ、人間とか生き物なのかな、制度によって、制度とも違うかな。まあ、だからお金のために生きてんだろうなって思うんですよね。利益。資本主義が悪いのかな。だからそういうこう大きなある構造に動かされてしまうっていうかね、それでこう業界のこれも決まってって、家探しね、こう駅地下でスーパーとコンビニと、あとドラッグストアとかあると便利ですよね。コンビニなんかね、近くにあるといいよね、スーパー、コンビニ、ドラッグストア。でも最近は本屋とかも減ってきましたからね。駅に各一軒本屋がある時代ではないから、まあなくてもいいっていう考え方もあるんだけど、だから駅地下でスーパー、コンビニ、ドラッグストアが、まあ歩いて、過不足なく歩いていける範囲で、あるっていうのはマストで、本屋をあっていいのか、なしでいいのかっていう部分では、基本的にはもうネットで買えるし、いいだろう、Dマガジンで雑誌も読めるしっていう考え方もあるけれども、なんかね、本屋ってあると便利なんですよね。なんかね、人と待ち合わせするときとかに本屋で設定すると時間潰せるから楽なんですよ。これね、一つあると思いますね。本屋とかあるといいですよね。あとなんだろうな。僕は結構でも、いくつかの場所に住んだことがありますけど、街感があった方がなんか心が落ち着く気がしますね。なんか便利さを求めてすごい、なんていうんですかね、都会の最先端的エリアとか、あとはなんだろうな、本当に仕事に便利な、だけど周りにそういうあまり人が住まないような地域だと、なんか僕は落ち着かない気がしていて、なんかこう街の感じが、雰囲気が、人が住んでるなっていうところの方が、トータル的に言うといいのかなと思いますけどね。エリア的にはそうですね。あと、まだ10分経たないの？まだ？あとちょっと？ 10 分って長えな。あと何かな。なんだろうな。だ周辺はそうでしょ。本屋があった方が、ない時代だけどあった方がいいよっていうことでしょ。駅地下でしょ。あと何？エリア的には職業に左右されるでしょう。こんな音楽？これは10分経ったということですか？このなし崩し的にね、10分にたどり着きましたけど、皆さんもね、家探しの際の優先事項参考になったと思うんでね、家選びのこだわりお届けしましたけれども。で、どうするの？これで終わり？終わり。ということでね、今後このコーナーまたやるかどうかわかりませんけれども、私に10分喋ってほしいテーマ、もし思いつかれたら、こうやってね、本当にそんな毎回やるわけではないコーナーにね、いつしか使われないものに送るのは大変苦痛かと思いますが、思われますが、よかったら送ってみてください。以上、内山さん、これで10分お願いしますでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。皆さん今週はいかがだったでしょうか。まあ内山さん、これで10分お願いしますってやりましたけども、やっぱり未だにね、何回かやりましたけれども、このコーナー何が面白いのか10分喋ったから何なんだっていうことですよね。まあでも手ぶらでなんとかね、乗り切りましたからね。 番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーはパリピな皆さんの日常を教えていただく私はパリピ、私に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さんこれで10分お願いします。買い物不精な私内山幸喜の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストと YouTube も配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼頃の予定です。それではまた来週、さようなら。